こんな会話を思い浮かべてください。
ねえあなた、今夜は月齢の祈り会よ。もうずいぶん長い間出てないわ。
分かってるよ、それじゃダメだって。でも仕事忙しいんだから祈る時間なんてないんだ。
これがほとんどの人の姿ではないでしょうか。祈る時間がないという問題です。祈りを優先して暮らしている方がおられます。そんな方はとても立派です。率直なところ、私の人生にとって祈りは最も厳しい自己訓練の課題です。それは骨の折れるもので、退屈だったりイライラさせられたこともあります。また混乱して途方に暮れたこともありました。祈りの生活を確立することは長年の夢でしたが、継続的というよりは断続的という感じでした。やっとつかみかけたと思ったこともありましたが、しっかり握りしめておくことは極めて困難です。この経験を通して私は悟りました。祈るとは単に祈りの言葉を並べることではありません。祈り、真実の祈りとは辛く厳しい労働です。あなたもこのように感じておられますか？もしそうならどうか落胆しないでください。ここに青写真があります。私はずっと祈りと苦闘してきたわけですが、それを認めるのはいささか不安です。新約聖書を読むと、イエスの生涯では祈りが仕事で、宣教や癒しの働きは褒美だったということがわかります。私にとって祈りは戦いに向けた準備ですが、イエスにとっては戦いそのものです。イエスは祈られた後、働きに出かけられたのですが、それは優等生が賞をもらいに行ったり、マラソン選手が競争の後金メダルをもらうようなものでした。イエスが血の汗を流されたのはどこでしたか？ピラトの官邸ではなく、ゴルゴタへの道でもありません。ゲツセマネの園でした。そこでイエスは自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げました。そこに合わせてイエスの苦闘を目にしていたら、私は先行きを案じて次のようにつぶやいたでしょう。祈るだけであんなに取り乱していたら、危機に直面した時イエスはどうなってしまうだろう。あの眠っている3人の友達のように落ち着いて自信を持って状況に対処することはできないだろうかと。しかし試練の時が来て、イエスは勇敢に十字架に進みました。一方、3人の友達は逃げ去ったのです。ルカによる福音書の11章によれば、イエスが祈りを終えられると弟子の一人がこう言いました。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。この願いについて2つの点に注目しましょう。第一は、バプテスマのヨハネが弟子作りのカリキュラムで祈りを教えることに重きを置いていた点です。第二点は、イエスの弟子たちが教えてほしいと頼んだことはまさにこのことだったという点です。彼らはイエスと2年以上の歳月を共に過ごしました。イエスが教え語った時は最前列に座り、またイエスの奇跡も目撃しました。しかし私たちの知る限り、弟子たちはイエスを呼んで、主よ説教を教えてくださいとか、主よ宣教を教えてくださいとは言いませんでした。彼らはイエスのところにやってきて、祈りを教えてくださいと願いました。その道の達人には、その人が提供できる最高の技を伝授してくれるように頼むのが普通です。成功している銀行マンと一緒にいれば、投資の仕方を教えてくださいと言います。プロのゴルファーにはパットを教えてくださいと言います。イエスの弟子はイエスに祈りを教えてくださいと言いました。イエスは祈りが自分の働きの中心であったように、
弟子の働きにおいても重要な位置を占めるよう望みでした。それで弟子の願いに応えて、一般に主の祈りと呼ばれている祈りをお教えになりました。実際のところこの名前は不適切です。というのは、主ご自身がこのように祈られることはないからです。イエスは罪のない神の御子でしたから、私たちの罪をお許しくださいという祈りに加わることはできません。この祈りは弟子の祈りと名付けるのが適当でしょう。これは私たちに祈りの手ほどきをする祈りです。牧師が礼拝メッセージをするときには、要点を書いたノートが役に立ちます。建築家が建物を建てるときは、青写真が役立ちます。これと同じように、私たちが祈るとき、この祈りは私たちを一歩一歩導いてくれます。